一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日もこのようにして誠実礼拝を備えてくださり、このようにして敬愛する生徒方、また先生方とともにこのところに集って、共に主の皆を褒めたたえ賛美し、祈り礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。今日のこの礼の営みをイエス様がこの間の中心に立って、先頭に立って導いてくださり、主が豊かに祝福してくださいますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ごうとしておりますこのしもべの上に、今聖霊の恵みを豊かに注いでくださり、本当に今朝語らなければならない御言葉を信仰を持って大胆に語ることができるようにどうか導いてください。主よ、今日ここに集いし、我ら一同の上に主の恵みが豊かに注がれることを期待しながら、この礼拝をすべて主の御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。主の皆を賛美いたします。今日もこのようにして共に聖書の御言葉を分かち合うことができ、心から感謝いたします。皆様ご存知の通り、今回玉川キリスト教会の末森桜子先生がインドネシアミッショントリップに団長として参加されました。それで牧師不在の1週間、私が東京の玉川キリスト教会に行かせていただきまして、総天祈祷会を5回、また水曜日の祈り会、また日曜日の礼拝、合計7回聖書の御言葉を取り継がせていただき、そして共に祈りを捧げさせていただきました。先週火曜日の8月26日の総天をもって、多摩川における宣教の技をすべて終えまして、その日の午後に無事に福岡の地に戻ってくることができました。インドネシアミッショントリップチームも全行程主の先立ちの恵みに支えられまして、大きな祝福を受け取って感謝のうちに帰国されたとお聞きしております。私の働きを覚え、またミッショントリップの祝福勝利のために、背後から本当に皆様が取りなし祈ってくださいましたことを、高いところからではありますけれども、心から感謝いたします。私が先々週8月19日火曜日に ANA で東京に向かいまして、夕刻に到着しました。その後そのまま羽田空港の第2ターミナルに待機しまして、夜9時過ぎに第2ターミナルの国際線から宣教チームを見送って、その後玉川教会に向かいました。玉川教会に向かいますときに、私が羽田空港から教会の車を運転するようになりました。状況前にすでに吉田姉妹から運転して帰ってねと、そのように言われまして、東京なんて一回も運転したことないしな、しかも夜だし、空港内で道を間違えたらどうするかなと多少の不安を覚えておりました。しかし吉田姉妹から、大丈夫、ナビがあるからとあっさり言われまして、外国を運転するわけではないからと自分に言い聞かせつつ、多少の不安を持って運転しようとしておりました。すると主なる神様はそのような私の心をすべてご存知でありまして、見送りに一緒に来ていた久保さんという教会の方が、じゃあ私が隣に乗りましょうと、そのように言ってくださって、多少複雑な空港の道をなんとかすり抜けて、環状8号線に出て教会に戻ることができました。このようなところにも主の備えがあったんだなと思って、もう東京に使わされた初日から主に深い感謝を捧げた次第です。今回1週間玉川教会の宣教の働きに使えさせていただきながら、福岡新生教会に注がれている同じ聖霊の息吹を玉川教会においても深く覚えさせていただき、ホームにいるような霊的感覚を受けました。玉川教会では白石さんご夫妻をはじめ中心として、全世代の生徒方が一致して桜子先生不在の教会をしっかりと守っておられまして、リバイバルと世界宣教の使命に固く立って、ビジョンの成就と力強い前進のために日々熱く祈っている、そのような姿を見させていただきました。確かに今この時、玉川教会には命の水があふれ流れ、その命の水に触れて、みんながそれぞれの生活の現場において 非常に厳しい現実の中に皆さん立たされているのでありますけれども、しっかりとイエス様に信頼して、またキリストの体なる教会につながって祈っておられる、そのような姿を見て霊的感動を深く覚えた次第です。末森作六先生の癒しという主イエス様のくすしき御業をその目で見ておられる多摩川の生徒方は、主の癒しということを非常に強く信じて、野口かな宣教師のために切なる祈りを捧げておられました。教会を中心になって支える方が言われました。世界宣教という使命が野口ヒューマン先生の事柄において起こってきたとき、その使命に教会が不思議と方向づけられていきましたと。確かにそこには主の力が働いていました。そして世界宣教の使命に生きようとするとき、これまで共に信仰生活を歩んできた人たちが教会を去っていくなどの痛みの事柄があり、悲しみの事柄があったけれども、この与えられた使命に生かされ祈っていくときに、痛み悲しみを乗り越えて主の力強い御業を拝していくようになりましたと、そのように語られました。その話を聞きながら、改めて玉川教会が世界宣教の使命のために本当に選ばれており、主の力強い御手が置かれていること、また玉川教会で起こっている素晴らしい主の恵み、そのリバイバルの御業が近い将来、単なる一教会の事柄ではなく、日本バプテスト連盟の諸教会に大きなインパクトをもたらしていくものであるということを、私はその場にいて確信した次第です。1週間玉川教会に身を置いて過ごさせていただきながら、エゼキエル書47章の現実を垣間見るような思いがいたしました。最後奉仕が終わりまして、生徒方と最後の挨拶をしましたとき、笑顔でこれからも共にリバイバルと世界宣教のために祈っていきましょうと、そのようなお声かけをいただきました。何か気負うことなく、教会に与えられているその使命というものを自分の事柄として真正面から捉え、主の道を歩もうとしておられるその姿が非常に尊くもあり、その言葉を聞きながら、私もまたこの教会に与えられている使命の力強い前進のために祈り仕えていかなければならないということを深く指し示された次第です。今回の玉川教会の訪問を通して、いろいろな信仰の示唆を与えられました。皆様の背後よりの取りなしのお祈りを、お祈りに本当に支えられました。改めまして本当にありがとうございました。簡単ではありますけれども、玉川教会での働きの報告とさせていただきます。それでは御言葉を短く取り継がせていただきます。現在聖書日課では詩編を読むように導かれています。それで今日は確か116編を読む日になっていたかと思いますので、116編から御言葉を分かち合わせていただきます。詩編116編1節に記されている通り、聖書の主なる神は嘆き祈る声を聞いてくださるお方です。私に耳を傾けてくださる、そのようなお方です。この詩編116編は信仰の勝利者が書いたものであろうと私は考えています。非常に優れた詩編であり、この詩編を読むときに弱い私の心にも主に信頼する思いが湧き上がってまいります。いつも語っておりますけれども、私たちはこの世に生きておりいる限り非常に危機的な存在者です。いつどこに人生に落とし穴があったか分かったものではありません。一寸先は闇とは、まさにその通りです。思いもかけない災害に私たちは巻き込まれる時があります。日本は地震列島でありまして、私たちは揺れ動く地に嫌が応でも立たされております。今日の詩編116編はこの詩編の作者が死の危機に襲われて、そこから一生懸命お祈りをして主の助けを得て解放が与えられました。そして主に感謝の捧げ物を捧げましたという、そのような内容になっています。私が以前使っていた聖書の116編には列王記下20章のヒゼキヤの祈りかもしれないと、そうでなくともヒゼキヤの祈りの精神は語られている、とそのような書き込みをしていました。多分争点でそのような講義がなされたものと思われます。ヒゼキヤ王は死の病に かかり、そこで熱心に祈りました。神の意志に逆らって祈ったわけです。116編の3節に死の縄が私に絡みつき、と書いてあります。口語訳では黄泉の脅威が覆い尽くしているとなっております。もう完全にアウトの状況、もう神からもあなたは死ぬことになっていますと、そのように宣告されている状況を表していると思います。そのような中でもヒゼキヤ王は決して諦めることなく、苦しみと嘆きの中から主の皆を呼びました。まさにどうか主よ、私の魂をお救いくださいと主は答えてくださいました。主なる神はヒゼキヤを死から救い出してくださったのです。まさに詩篇116編はヒゼキヤの思い、精神を表していると言っても決して過言ではありません。私たちは厳しい現実の中でも1節から7節までの主に対する信仰を固く貫きまして、何とかして8節の御言葉、私の魂を死から助け出してくださった、そして12節、主は私に報いてくださった、この御言葉の事実に預かっていきたいです。武田博先生が蒼天祈祷会において時折アメリカ留学の話をされ、ま、証しをされますけれども、最初アメリカに降り立った時にアームストロングさんという方にお世話になったと話をされます。アメリカでお世話になったアームストロング氏は奇跡を体験した人でした。結婚して6人の子供が与えられたそうです。しかし妻がある時心臓の病に倒れまして死の淵をさまよったそうです。幼い子供6人を残して死なれたらとても一人で育てることはできないと思ったアームストロング氏は意を決して3日2晩必死にその妻の傍らで祈り続けたというのです。病院に行くお金もない中、晩酌突き当てた中、貧しさの極みの中で必死に祈り続けたその時、3日目のその夜中、アームストロング氏の霊の目が開けまして、妻の枕元に天のはしごがあるのが分かりました。そしてそこを天使が上り下りしているのを見たのです。その時、妻であるベティ・アームストロングの中に、救っていた心臓の病、その病の霊が一瞬にして出ていくのを見たというのです。事実その時、妻は癒されていきました。その癒しの恵みに預かった時、ただ癒された感謝で終わらずに、アームストロング氏はこの受けた恵みに何らかの形で応えたいと、そのように願ったそうです。そして時を経て、ある日曜日に教会の礼拝でアナウンスがあったそうです。今度日本からアメリカに留学に来る青年がいる。進学校で学ぼうとしている。それで進学校が始まるまでの期間、その青年をホームステイで受け入れてくれる人はいませんかと。その時自分自身が受けた主の恵みに応答する時が来たと、そのように信じて手を挙げましたと。アームストロング氏はまさに116編の御言葉に生かされた人であるということが分かってきます。この教会においても野口かな宣教師をはじめ多くの愛する者たちに対して今この時病の力が激しく、そして容赦なく迫っているわけでありますけれども、私たちはその現実だけを見て失望して信仰が右に左に揺れ動くのではなく、私たちはいつも祈って、祈りの中で聖霊の恵みに満たされて、聖霊充満の中で十節の御言葉のごとく、私は信じますと口に出して宣言して、信仰を告白していきたいです。主が共におられるという、そのような霊的確信の中で、私は信じます、激しい苦しみに襲われているという時も、それでも主を信じます、不安が募り人が欺くと思うとき、それでも私は主を信じますと、信仰の言葉を私はこの口を持って宣言してまいりましょう。私たちの救い主イエス様は全知全能のお方です。聖書の主なる神にできないことは何一つありません。それは聖書がはっきりと証しをしています。イエス様の愛は私たちの祈りに応えて、愛するものを本当に根本から作り変えていきます。イエス様の断腸の愛、主の憐れみの御手は愛する者を全人格的に癒していきます。我らの救い主イエス様にできないことはありません。イエス様がこの地上においてなさった2000年前の事柄は、今イエス様を信じて生きようとしている私たちの上にも、それで私たちの愛する者の上にも今事実として起こっていくことを固く信じます。私たちはすべてを導き、
すべてを最後は最善へと導いてくださる救い主イエス様に信頼して祈り、全領域における癒しの事柄を私たちは何としてもこの目を持って拝してまいりたいと切に願います。今日の詩篇116編の聖書の御言葉を読みますときに、私は一人の人を思いました。それはいつも語るバルテマイです。彼は目が見えず物乞いをしながらその日暮らしをしておりました。まあ、今日本においては目が見えないというハンディキャップをお持ちの方に対するサポートがあります。それがまあ十分かどうか、まあ、それは別にしまして、とにもかくにも福祉制度というものがあるわけです。しかしバルテマイが生きていたこの生きていたのは2000年前の話でありまして、まあ、福祉という制度、まあ、言葉さえもなかった頃です。彼は悲惨の極みを生きておりました。しかしバルテマイという人は現実のその悲惨さに屈しなかった信仰の勇者です。バルテマイは、自分の人生はこんなもんかと、なぜ主なる神様はこんな呪いの人生を私に与えたのだろうか、自分の現実に、まあ、恨み、まあ、つぶやきを言って、そして諦めて終わらなかった。ナザレのイエス様を救い主ダビデのことを信じまして、主を憐れんでくださいと熱烈に叫んだと聖書に書かれています。今日の詩篇116編1節からに記されているごとく、主は嘆き祈る声を聞き、私に耳を傾けてくださるんだと、そのように信じて4節の御言葉のごとく主の御名を呼んだのです。どうか主よ、私の魂をお救いくださいと、そのような祈り、魂の叫びがイエス様を立ち止まらせるようになりました。主イエス様は彼に対して深い憐れみを覚えまして、弱り果てていたバルテマイを救ってくださいました。今日詩篇116編の12節には主に対する感謝を表す詩が書かれております。バルテマイは12節以降の御言葉をどのように実践したのでしょうか。主は私に報いてくださった、この主の恵みにバルテマイは献身という形で主に応答しました。バルテマイにとっての捧げ物、満願の捧げ物は感謝の献金を捧げたり鳩を捧げたり牛を捧げたりとか、そういうことではなく自分自身だったのです。いやいやながらではありませんでした。心から自分自身を主に捧げたのです。まあ、賛美歌の中で、私は主に触れられて新しく変えられた、イエスの御業を褒め歌おう、私は変えられた、イエスの恵み、イエスの愛、何者にも代え難いと、まあ、そのような賛美があります。これはまさに癒されたバルテマイの心境を言っているのではないでしょうか。肉体が癒されて目が見えるようになった、それだけではない、これまで受けてきた人生の悲惨、その中で被ってきた心の傷も全て完全に癒されて、その圧倒的喜びの中で主に従うものにバルテマイは作り変えられていきました。詩篇116編の最後19節、最後ハレルヤで終わっています。きっとバルテマイはハレルヤと叫びながら主イエス様の皆を褒めたたえ、イエス様に喜んでついていったのではないでしょうか。また今日の116編を読むときにもう一人の人を思い起こしました。その人の名前はダビデです。ダビデもまたこの116編の信仰を告白した人ではないでしょうか。皆様ご存知の通り、ダビデの人生はもう波乱に満ちたものでありました。その人生の中で本当にもうダビデを差し貫くような厳しい事件が何度かありました。その一つが息子アブソルムから命を狙われるという、そのような事件です。ダビデは晩年に作ったと歌ったと言われる詩篇23編においてこのように言っております。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れません。主よ、あなたがこの私と共におられるからですと、それに告白しています。まあ、アブサロムから命を狙われるこの事件はまさにダビデにとって死の影の谷を歩む、そのような経験に他なりませんでした。ダビデは人生においてサウルから追われて以来2回目の逃亡生活を余儀なくされることとなります。ダビデはアブサロムから命を狙われているということが起こったとき、これが自分の罪の結果として起こってきているんだということを心の奥深くでどうも悟っていたものと思われます。ダビデは人の妻であるバテシェバに対して、 カインの罪を犯し、そして結果バテシバが妊娠してしまいました。そしてそのことを隠すためにバテシバの夫であるウリアを戦死させたのです。この時預言者ナタンが立ち上がってダビデの罪を真正面から指摘したと書かれています。ダビデは罪を犯したことを素直に認めて悔い改めました。ダビデは主なる神様から罪を許され死を免れました。しかしダビデは罪を犯して主なる神を甚だしく軽んじてしまったために、バテシバとの間に生まれた最初の子供は神に打たれて死んでしまうという悲劇が起こります。しかしナタンはさらに言います。これ以後あなたの家庭に剣が入るであろうと。このナタンの予言は現実として起こっていくようになりました。血で血を洗う戦いがダビデ家において起こりまして、ダビデの息子のうち3人、アブサラム、アムノン、アドニアがお家騒動で命を落としてしまうこととなりました。ダビデはアブサラムから王位を追われて逃げるとき裸足であったと記されています。それだけ事態がもう切羽詰まっていたものと思われます。そして泣き面に蜂という言葉がありますけれども、アブサロムが命を狙っているというだけではなく、アヒトフェルという軍師がアブサロムの側についたダビデを裏切ったという情報が入りました。聖書を読んでみますと、アヒトフェルはバテシバの親族にあたる人物でありまして、ダビデのそのバテシバに対するひどい仕打ち、ウリアに対する仕打ちに どこかで反感を抱いて、それでアブサロムの側についたのかもしれません。アヒトフェルの提案は、その時もう神様からの託宣のように受け取られていたと、そのように聖書に記されています。それほどに戦争の作戦計画立案において非常に優れた知能を有していた人物でした。アヒトフェルがアブサロムの側についたということは、ダビデが命を奪われる危険性が一段と高くなったということを意味しています。ダビデは恐れました。ダビデはもう失望というよりも絶望、生きる望みを絶たれるような、そのような状況に追い込まれてしまったわけです。そのような中においてダビデはどのような行動を取ったのでしょうか。それは主なる神に向かって祈ったということです。ダビデはアブサルムから逃げるとき頭を覆って裸足でオリーブ山の坂道を泣きながら登っていったと、もう悲惨も悲惨な状況に追い込まれているダビデの姿がサムエル記に記されています。ダビデはこの時祈ることがとっても難しい状況でした。なぜならば、先ほど申し上げた通り、この事件が神の裁きとして起こってきているんだということをどこかで知っていたからです。裁きの御手が伸ばされている、その御懐に祈りを持って近づくことは極めて難しいことであると言わざるを得ません。しかしダビデは主なる神から御顔を背けられ、どこかで脳を突きつけられている。そのことを知って、なおも主の前に祈ることを選び取りました。とてつもなく偉大なダビデの信仰が記されています。愛する息子から命を狙われて、アヒトフェルを敵に回し、そして何よりも主なる神様がこのことを起こし、主がダビデに対してどこか御顔を背けておられる、このような三重の苦しみの中でダビデは本当にもう苦しみもだえながらも祈りました。何と祈ったのでしょうか。主よ、アヒトフェルの助言を愚かなものにしてくださいと。決して整えられた祈りではありませんでした。裸足で逃げながら泣きながら必死に助けてください、辛くてたまらないのですと、主よ、アヒトフェルの助言を愚かなものにしてくださいと祈ったのです。思っていることをそのまま裁きの真っ只中で祈った、裁きの御手を伸ばしておられる主に向かって申し上げ祈ったのです。そしてこの祈り、極めて厳しい現実の中で祈られたその切なる祈り、叫び、嘆きが主の御前に聞き届けられていくこととなりました。アヒトフェルの助言を愚かなものにしてください、このダビデの祈りに主は応答してくださり、主なる神はアルキ人フシャイを立ててアヒトフェルに対抗するようにされたのです。ダビデが王宮を去りまして、その後アブソロムがエルサレムに入城して実権を握ったところ、アヒトフェルは早速やってきてアブソロムに提案します。私に1万2000の兵を選ばせてください、ですぐにダビデを追跡させてください、 もう疲れているから、もう 今がチャンスですと、私はダビデ王だけを討ち取りますと、まあ、そのように進言します。もう誰の目にも正しい、それが正しいことだと見えました。ところがですよ、アブサロムは、いやちょっと待てと、フシャイの言うこともちょっと聞いてみようじゃないかと、そのように言ったと記されています。ダビデの祈りが聞かれた瞬間でした。アブサロムはフシャイに言いました。ちょっと反対があるならお前もちょっと言ってみろと。それに対してフシャイは言いました。アヒトペルの提案は良いものとは思われません。今父上は木が荒くなっています。今下手に近づくと逆にやられますよと。だから全イスラエルから多くの戦士を集結させて、自ら戦いに出られた方がいいのではないでしょうかと、まあ、そのように提案して、ダビデが逃げる時間を稼ごうとしたんです。するとなんとなんと、アブサロムはフシャイの提案を受け入れたということが記されています。アブサロムもどのイスラエル人もフシャイの提案がアヒトペルの提案に勝ると思った。アヒトペルの優れた提案が捨てられ、アブサロムに災いが下ることを主が定められたのだと書かれています。ダビデがあの絶望的状況の中で祈った祈り、裸足で泣きながら逃げながら祈ったその祈り、アヒトペルの助言を愚かなものとしてください、この祈りが聞かれて奇跡が起こった瞬間でした。死に定められようとしていたダビデの運命が覆った瞬間でした。私たちは、ね、まあ、皆さんもサメル記上下、もう多分100回以上皆さん読まれたんじゃないでしょうか。ダビデ伝を読みながら皆さんどのようなことを思われるでしょうか。私たちの人生においてダビデのような悲惨な現実が突如として起こってくることがある、大なり小なり起こってくることがあります。そのような時に私たちはどうすればいいか。答えは一つです。今日の詩篇116篇4節の御言葉のごとく、主の名を読んで祈るということです。どのような状況にあっても主なる神様に向かって一直線に祈っていかなければならないのです。主の名を呼ぶ者は救われる、この言葉に例外はありません。ダビデは祈りながら何を考えていたのでしょうか。それは、私は主の憐れみだったと思います。サムエル記下の16章12節に記されています。主が私の苦しみをご覧になり、今日の彼の呪いに変えて幸いを返してくださるかもしれないと、自分の罪を知って悔い改めの祈りに転換しているのです。ここにダビデの信仰の素晴らしさ、偉大さがあると私は思います。切なる祈りに主はきっと答えてくださる、裁きの御手の中に救いがあるんだということをダビデはやっぱり知っていたのです。逃げるとき、サウル家の一族残党のシムイというものが出てきて、まあ、呪いの言葉をダビデに容赦なく浴びせかけ、まあ、石を投げつけたということが記されています。そのとき部下が怒って、あの死んだ犬にダビデを呪わせるとはもう許すことができません、私があの者の首を切り落としてやりますと生きり立って言います。それに対してダビデはほっとけと、主がダビデを呪えと命じているんだから、主の命令で呪っているんだからと、そのように言っています。主なる神様の警告を本当に真正面から受け入れて、真実の悔い改めに導かれていったダビデの姿が記されています。まあ、詩編ダビデの歌と呼ばれるものがいっぱいありますけれども、詩編の3編においてはアブサロムから逃げるダビデ王の心境が綴られています。詩編3編の3節に、多くの者が私に言います、彼に神の救いなどあるものかと。逃げ回るダビデに対してこのような言葉を吐きかける者がいたというのです。この詩編3編にはサムエル記下16章8節という注釈が書かれておりますので、先ほど述べましたサウル家の残党シムイの発言を念頭に置いているものと思われます。この言葉は、彼に神の救いなどあるものかというこの言葉は、一方においてダビデ自身の心の中に湧き上がってくる言葉ではなかったかと察します。自分の心、内面の世界におきましても、こんな罪深い自分に神の救いなどあるのか、本当にあるのだろうかと、そのような思いが湧き上がっていたのかもしれません。そのような不信仰な思いに自分自身が支配されないように、ダビデは必死に自分の心と戦っていたと思われます。このように人から捨てられ、主なる神から御顔を背けられて希望を失うような状況において、 もう絶望的状況、望みが絶たれつつあった状況において、ダビデはどこに助けを求めたか。先ほど来申し上げている通り、主なる神でした。外国に頼ったのではありません。ただただ聖書の主なる神の御手に倒れ込んでいったのです。実際ダビデは詩篇3編の4節で言っています。主よ、それでもあなたは私の盾ですと、私の栄です、私の頭を高く上げてくださる方ですと信仰を告白しています。主よ、立ち上がってください、私の神をお救いくださいと、必死に必死に信仰を告白して、自分自身の心と魂を奮い起こしているのです。谷川の流れを下へあえぐ鹿のように、ダビデの魂は必死に主を求めていきました。このような悔いた心を主は見逃しておられませんでした。呪いの真っただ中にあって祈った、その祈りに応えて主はダビデに幸いを返してくださいました。私たちはたとえ自分の罪のゆえに、自分の弱さのゆえに、自分の失敗のゆえに困難なことが起こってきたとしても、そこで運命を受け入れて諦めて終わりではなく、そこからなおも主を助けてください、憐れんでくださいと祈ることができれば、どれだけ幸いのことかと思います。まあ、先々週もう御言葉で語らせていただきましたけれども、ローマ書8章にこのような言葉があります。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますと。まあ、ダビデは旧約の人でありますけれども、このパウロの御言葉の事実をダビデは生きていたのではないでしょうか。主なる神は耐えられないような試練苦難を私たちに与えることはなさいません。主なる神は苦難と同時に解決の道を備えてくださっていると聖書は私たちにはっきりと伝えています。イエス様は言われました。その人が罪深いからではないぞと、親がまた子が罪を犯したからではないぞと、主の栄光が表されるためなんだと、それにイエス様ははっきりとおっしゃいました。厳しい現実の中でも主のご愛と真実を信じて救いにしイエス様に祈るとき、主イエス様は祈る私たちに決定的に出会ってくださいます。そしてパウロの時のごとく、主なる神から恐れることはない、私が共にいるとの御言葉を聞き取っていくことができます。着実なる信仰生活を送り続けてきた人は、主の恵みの中でその自分の過去を振り返るとき、一番つらい部分を私が一人で歩いていると思っていたその時、実はそうではなかった。主イエス様が私を背負って歩んでくださっていたんだと、そのように告白をしています。主イエス様は今も私たちを背負い続けてくださっています。私たちが分かるとか分からないとか、それは関係ありません。事実として今この瞬間もイエス様は皆様お一人お一人を担い続けて、背負い続けて歩んでくださっています。私たちの苦しみ、悲しみ、呪いを引き受けて、イエス様が十字架の上で今この瞬間も取りなし祈ってくださっています。私たちは十字架のイエス様の取りなしの祈りに支えられ、主イエス様のご愛と真実の迫りの中でイエス様が共におられる、そのインマネルの事実に生かされて、詩篇116編の御言葉の事実を経験していきたい。それで他でもない、この私たち一人一人が心から詩篇116編の御言葉を告白していくものになってまいりたいと切に願います。嘆き祈る声を聞き、耳を傾けてくださるイエス様に、今日この時から 100% の信頼を置いていこうではありませんか。イエス様に対する固い信仰を持って、一つ一つの事柄を祈り求めていこうではありませんか。そして今日から始まる1週間も、主イエス様にある希望と勝利の確信のうちに、喜びを持って歩む私たちになってまいりたいと切に願います。今日の御言葉が私たちのうちに、愛する者のうちに成就することを信じます。皆さんのうちに勝利が与えられることを信じます。アメン。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日も116編の御言葉を持って私たちを慰め、励まし、強めてくださり、心から感謝いたします。私たちの本当に生活の現実においても、いろいろなことがあります。厳しい現実があります。しかし私たちは諦めません。 本当に救い主イエス様の御名を呼んで祈ります。主よ、どうか私たちの切なる祈り叫びに応答してくださり、私たちに幸いを与えてくださいますように切にお願いいたします。いつも聖霊十万の中で恐れることはない、私が共にいるよと語りかけてくださり、御言葉に伴う印を持って私たちを義の道へと導いてくださいますように切にお願いいたします。で、今日の御言葉が私たちのうちに、愛する者のうちに成就することを信じて、イエス様のお名前によって感謝して信じてお祈りいたします。アメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げます。